はい、みなさんこんにちは。
こんにちは。
今回は第50回でーす。
イエーイ。
すごい。50回。
いいね。
ぴったりな感じが。
ぴったり。ぴったりっていうのはすごいフィットすること、うん、前も多分言ったと思うけど、服がぴったりサイズっていうと、もう本当にジャストフィットなサイズっていうか、感じで、うん、ぴったり、
うん。50っていうのはこうちょうど、
ね。
ぴったり50っていう。
なんかいい数字だね。
いい数字ですね。うん、はい。じゃあまず、近況報告からしたいと思います。じゃあ私からしますね。
ほい。
ほい私の最近の近況報告は、うん、なんかおしゃれをする気がなくなってしまった問題について。
なんとか、ちなみになんとかする問題とか言うよね。うん、まあふざけてというか、なんとかした問題に、うん、まあふざけてないか。
うん、でもなんかカジュアルな時に言う気がします。
うんうん、
で、これはこう、おしゃれをするっていうのは、ドレスアップっていうか、うん、綺麗にするっていうか、可愛い感じにして、
うん
まあ、
メイクアップとかをなんかちゃんとしてって感じだよね、
そう、うん、して出かけるっていう気持ちがなくなってしまった
ってどうしたのかよか、じゃあ何があったの
なんかまず寒いっていうのが一つあって、うん、こう寒いとたくさん いろいろ着ないといけないから、あんまりなんか可愛い服がないっていう か、
うん、
なんかおしゃれは我慢とか言うんですけど、
あー確かに、おしゃれは我慢っていう言葉が日本にはあって、我慢っていうのは be patient みたいな感じなんだけど、おしゃれは我慢っていうのは、例えば、短いスカートを履きたいけど、すごい外は寒い。でも、おしゃれは我慢だから、スカートをチョイス しないよ、みたいな。
うん、そうそう。なんか寒くても頑張って可愛い服を着るとか、うん、暑くても頑張って、まあなんか、可愛い上着を着るとか、うんうん、ジャケットを着るとか、そういう言葉があるんですけど、だからおしゃれをするためには我慢しないといけない、
うん、おしゃれは我慢っていうの言葉があるけど、かえこちゃんは我慢しないになっちゃったのね
そう、なんかマジ一つ目の理由はその寒すぎて、うん、寒いからこう我慢しておしゃれができないっていうのが
寒いよね、
一つ目。だからなんか最近いつもズボンっていうか、こう、ズボン履いてるみたいな、うん、パンツを履いてる。
パンツスタイルなのね。
パンツスタイルなんですよ。で、もう一つ目の理由が、なんか日本ってすごい可愛い子が多いんですよ。
うん。なんか外国は可愛い子がいないみたいな。
外国人の人もすっごい可愛いっていうか、美しい人もいっぱいいるんですけど、うん、日本はなんかこう、おしゃれをしてる人がすごい多くて、
まあ日本は結構おしゃれしてる人多いよね。そうそう、なんか海外に行った時にすごくこう、その今かよこちゃんが言ったみたいに、こうトラウザーズっていうかパンツスタイル、パンツでこう T シャツみたいな人が多かったけど、なんか日本ではそうじゃないよね、みんな、
う
ん、
そう、
なんかもっとこう、もっといや海外の人もめっちゃおしゃれだけど、なんか日本はまたちょっと違うよね。スタイルが違うよね。
そうそうそう、日本は結構可愛いらしい感じに、キュートな感じに、
そうだね、
みんな、いろんなおしゃれな服を着て、こうおしゃれに、いつもメイクもすごい気を使って、うん、なんかメイクをちゃんとして、髪の毛もちゃんとこうサラサラな、綺麗な髪の毛にしてるんですけど、うん、だから可愛い子が多すぎて、なんか、もういいやって、こうそこまでのレベルに持っていけないって思っちゃって、
ギブアップみたいな。
ギブアップしちゃったんですよ。
かやこちゃんめっちゃ、あのかやこちゃんめっちゃ可愛いから、
いやいや、
まあそのままでもナチュラルビューティーですよ。
ひどいそんなこと言うなんて。それね、で、なんかイギリスにいた時は、その服可愛いねとか、その靴可愛いねとか、今日髪巻いてるのいいねとか言ってくれる人が多かったんですけど、
確かにイギリスの方がさ結構褒める文化っていうか、
そうそう、
まあ、コンプリメントをこう言う文化だったような気がするね。
そうなんですよ、褒めてくれる人が多かったんですけど、日本はこう頑張っても 何も褒めてくれないじゃん。
かやこちゃん今日の服めっちゃいいね。
ありがたいけど。
急に褒めるっていう。確かに。
そう、うん、なんか外国は結構いろんな人が褒めてくれ、初めて会った人とかも褒めてくれるけど、うん、日本はこうみんな可愛いから、うん、みんな綺麗にしてるし、みんなおしゃれだから、特にこう褒めてくれる人もいないから、うん、こうおしゃれしなくても寒いし、みんな可愛いからそこまでこう私頑張れないし、頑張ったところで頑張ってもこう褒めてくれる人もいないし、もういいやってなっちゃったっていう。
まあね、ちょっと寒すぎるね最近はね、うん、まあ寒いと言って今思い出したんだけど、結構日本でもう寒さ対策、対策っていうのはストラテジーというか、うん、まあ寒さ対策っていうと、大体ヒートテックってみんな言うんだけど、これはユニクロが売っているなんかまあT シャツっていうか、その服の下に着る。
アンダーウェア。
あ、そうそう、うん。みたいな感じで、ヒートテックっていうのはすごくあったかい。だけど、すっごく薄い。すっごく thin で、すごく thin なのにあったかいっていう、すごくワームっていう、やつで、うん。すごくヒートテックを着る。本当？なんか私はあんまりちょっと肌に合わなくて、なんかこう肌が痒くなっちゃうの。イチになっちゃうのね。でも、まあ、すごい好きなんだけどね、なんかたまにね、うん、痒くなっちゃって、あんまり着れない時もありますっていう、感じですね。
ちょっと、みさこさんはどうやってこう、おしゃれをするモチベーションを保っているのか、モチベーションをどう作っているのか知りたいんですけど。
私は、だからおしゃれのモチベーションがないから、いつもワンピースなんだよね。私、ワンピース、日本語でワンピースっていうのは、ドレスのことなんだけど、私結構コーディネートを考えるのがあんまり好きじゃなくて、てか、私もあんまりオシャレ好きじゃないので、なんかいつもドレスなの、私。まあ、そうするとさ、上と下の、T シャツとさ、こう、スカートとかの、コンビネーションを考えなくていいじゃん。without thinking でさ、ファッて着れるじゃん、ウェアできるじゃん。だから、私はいつもドレスを着てます。
でも私寒くてワンピースが着れないんですよ。
でもさ、かいこちゃんイギリスでさ、なんかドレス着てたよね、冬もウィンターも。
イギリスにいた時は着れてたんですよ。誰か褒めてくれる人がいるから。友達とか、まあ、いろんな人が、そのドレスいいねみたいな、新しいのって褒めてくれる人がいたんですけど、
日本ではいないと。
みんな可愛いから、みんな可愛すぎて私はなんかこう、頑張れなくなっちゃう。いやいやいや、
まあこんなこと言ってるけど、まあかゆこちゃんは可愛いので、大丈夫です。
そんなこと言わないでくださいよ。ありがたいけど。
じゃあ、
みさわさんは。
私は、またやらかしたっていうエピソードなんだけど、やらかしたっていうのは、ミステイクを、まあ、しちゃう、メーカーミステイクのことで、まあ、やらかすとかって言います。で、今回もまたやらかしてしまったんだけど、私、ハンバーガーを食べるのが苦手で、うん、で、マックみたいなハンバーガーは食べれるんだけど、マクドナルドとか、でもなんか、海外のハンバーガーとかさ、ちょっとおしゃれな、ちょっとファンシーなさ、ハンバーガー屋さんのってすっごいさ、ティックじゃん。
フォークとナイフで食べる感じ
の。そうそうそうそう。もうなんか、マクドナルドとかのやつだと、もうほんとチーズと、ハンバーグと、もう、ブレッドみたいな。もうすごくさ、シンプルだから全然食べれるんだけど、うん、すっごいティックなやつ。がもう本当に食べるのすごい分厚い、チックのことは厚いって言うんだけど、分厚いの、ワームの厚いじゃなくて、ワームじゃない、ホットの厚いじゃなくて、セックの、セックの厚いの方なんだけど、厚い厚いで難しいと思うんだけど、で、その厚くのがすっごい苦手で、で、この前友達と食べに行ったんだけど、やっぱり食べるの失敗してやらかして、このそのワン、まあ、その日もドレス、ワンピースだったんだけど、ワンピースのスカートにピチャってこうソースが。
何色のソースだったんですか？
あれもう白いスカートに赤いケチャップみたいな。
それは結構悲しい。
まあ家に帰ってから洗ったら、ウォッシュしたら、大丈夫だったけど、 で、それが私なんか結構あって、他、前もなんかこう、その時はスカートにはつかなかったけど、このソースの部分がバーってこう、うん、床に、フロアに落ちたり、本当にあのやらかしてて、
うん、
で今回ももうやらハンバーガーでやらかしましたっていう。
うん、確かに私もハンバーガー食べるの難しくて、ね、どう食べるのが正解なのか分かんない、
ね、どう食べるのが、ね、正しいのか分かんないから、ね、あれが本当に苦手で、うん、でマクドナルドなんか結局マックのハンバーガーが味はもちろんそういうなんかファンシーなのも好きなんかこうちょっと高級なハンバーグも好きなんだけどでもなんかいろいろ食べやすさってまああのとかも考えると、まあ、オーバーオールやっぱりマックがいいなみたいなあのマック系マックとかバーガーキングとかそのくらいのやつがいい。
確かに誰かこうファンシーなハンバーガーの食べ方を知っている方がいたら教えてください。
ね、本当にあのそれが困ってて、でもなんか最近結構日本でもそういうちょっとマックとかじゃなくて、もうちょっとこう高い、高級な感じの、エクスペンシブな感じのハンバーガー屋さんが増えてると思うんだよね。うん、だから結構そういうのを食べる機会、オポチュニティもすごい増えてるんだけど、本当に苦手で、うん。でもなんか友達がハンバーガー食べたいって、めっちゃ食べたいって言われたから、やだーとは言えなくて。で、やっぱり、で、しかも、なんか結構前に食べたのが、前あの何年か1年前くらいだったから今回はまあ私も成長したからみたいな私もグローアップしたかなと思って今回は大丈夫だろうって思ったの今回は成功するサクセスだろうって思ったのでも今回もやっぱりやらかしてしまって、まあ、失敗メガミステイクしてしまってちょっと落ち込みましたっていう私の近況報告でした。はい。
じゃあ、タンゴのコーナーに行きたいと思います。
イエーイ。
今回紹介するのは、ワンチームっていう言葉なんですけど、うん、ちょっとこれが日本語なのかっていうのは、ちょっと置いといて、うん、ちょっと後で考えるとして。
まあ、なんとか置いといてっていうと、はい、ウィズアップシンキングでっていう感じですね。うん
うん、そうです。で、これをなんで選んだかっていうと、なんか2019年なので、去年の新語・流行語大賞っていうものがあって、新語・流行語大賞っていうのは、バズワード・オブ・ザ・イヤー・コンテストみたいな、バズワード・オブ・ザ・イヤー・コンテストみたいなのがあって、これは毎年あるやつなんですけど、
例えば、有名なのだと、KY とか、空気読めないっていうやつとか、あと、まあ、空気読めないっていうのは、まあ、ユニークになるっていうか。
空気読めないっていうのは、こう、
多分これ日本文化。
そう、日本文化。
今度話そうじゃ。空気読めないっていうのは、例えば、みんなが列に並んでます。ラインナップしてます。で、ラインナップして、こう、お店で待ってる。あの、キューしてて、それなのに、なんか一人の人がそのキューをに入らないで並ばないでなんかお店に入っちゃったら、うん、まあ、空気読めないってなる、うん、まあそれはちょっとルートだけどね。あとはなんだろう、みん、うん、まあそんな感じかな。
今度話しますね。うん、でそういうこうイベントというかコンテストがあって毎年結構注目されてるっていうか、うん、みんな結構
ドローアテンションしてるよね。うん。うん
イベントで、で、それで、2019年の、その、バザード・オブ・ザ・イヤーが、ワンチームだったんですね。
で、聞いた。
ワンチームって知ってます？
なんかね、私全然、知らなかった、その言葉を。この流行語大賞が、その言葉がワンチームですって言うまで知らなかった。どういう意味？
このワンチームっていうのは、こういろんな国から来た選手、あ、これはラグビーの話なんですけど、うん、2019年はラグビーワールドカップが日本であったじゃないですか。で、日本ではラグビーはあんまりこうポピュラーなスポーツじゃなかった ったんですけど、うんうん、サッカーとか野球の方がポピュラーな
人気だったね、
スポーツなんですけど、うん、それでラグビーは今まであんまり人気じゃなかったけど、2019年は結構たくさんの人がラグビーを見ていて、
うん、
でそのラグビー日本代表ってよく言うんですけど、なんかジャパンナショナルチームのスローガンがワンチームだったんですよ。で、ワンチームっていうのがどういう意味かっていうと、いろんな国から来た選手が一つのチームになって頑張って勝とうみたいな、頑張ろうっていう意味で、で、なんか、他のスポーツはあんまり外国人の選手はいっぱいいないと思うんですけど、こうナショナルチームだと。他のスポーツだと日本代表だったら日本人の選手が多いんですけど。
多分そういうルールがね、多分サッカーとか野球とかだと多分日本の国籍を持ってなきゃいけないとか、多分そういうストリクトな多分厳しいルールがあるんだと思うんだけど、ラグビーだとちょっとそのルールが野球とかサッカーとかのスポーツとは違くって、確かにいろんな国の選手が多いよね。そうそう、うん。
なので、日本人っていうか、日本人っていうのはちょっと難しいですけど。
ね、そのデフィニッションがね、定義がね、まあちょっと難しいけど、まあ確かにそういう。
そういろんな国のルーツを持つ人、うんうん、選手が一つのチームになって頑張りましょうっていう意味で、ワンチームっていうのが選ばれましたっていう。で、これが2019年のホットなワードだったので、なんか一応今回紹介したんですけど、でも結構ワンチームでみたいなのは2019年割と流行ってた気がして、なんか、ワンチームでこれをプロジェクト完成させましょうとか、なんか、使えるといえば使えるかなと思うので、まあ使う機会があったら使ってみてください。
誰か日本でワンチームって言ってたら多分ああこの流行語大賞だからだなみたいな感じだね、うん、なんか最近でもあんまり流行語大賞こうピンとこないのが多くない？
うん、確かに。
ピンとくるっていうのはああこれいいなって思ったりすることとか、ピンとくるっていうのはまあすごいフィット、あ、それだね。あ、exactly っていう感じ、うん、あ、exactly って感じをピンとくるっていうんだけど、なんかこう、最近の流行語大賞、こう、recent several years の、なんか、流行語大賞は、なんかあんまり、あ、そうなんだ、みたいな。なんかこのワンチームもすごく、言葉は好きだけど、みんなが使ってるってわけじゃないじゃん。
なんかバズワードとしては、
そう、こうなんかインパクトが弱いみたいな、ちょっともうちょっとさっき言った KY とかはみんな結構知ってたし結構使ってたのその年は、でも今回最近はなんかあんまりあそれかみたいな、
まあ、新語・流行語大賞のディフィニッションがまたなんかどういう目的でやってるのかが私たちは知らないので、
まあ難しいよね。
全員が使った言葉だったらちょっと違うのかもしれないし、これからこの日本を良くしていくために必要な言葉だったらワンチームがいいのかもしれないので
ちょっとそんな目的なのかな、まあ、わかんないけどね、まあそんな感じですね、はい、
はい。じゃあ今日のちょっとトピックに行きたいと思うんですけど、今日のトピックはインスタント食品、インスタントフードについて話していきたいと思います。で、ちょっとこれまたタピオカの話になる
またか、でも、久しぶりじゃない？タピオカ。
なんか、冬になったらタピオカってなくなるんじゃないかっていう話を、その去年の夏ぐらいにしましたよね。
そうだっけ？私はさ、タピオカ進化していくみたいな。
あ、確かに。私はなくなるかもしれない。
そう、私たちが確かタピオカの予想をして、プレディクトをして、私は、なんかタピオカが、こう、スターバックスのフラペチーノみたいに、どんどんこう、クリーム、ホイップクリームがついたり、なんかそういう風に、こう、デベロップというか、進化する、していくっていう風に、プレディクトした。で、かゆこちゃんは、なんかタピオカは結構コールドドリンクだから、冷たい飲み物だから、 冬になったらなくなるんじゃないかな、うん、冬になったら人気がなくなっていくんじゃないかって確か予想したんだよね。
そうなんですよ。なんか少なくなるんじゃないかなって思ってたんですけど。
じゃあアンサーは。
アンサーはまだ多少あるって
感じ、ね。うん、まだまあ結構、うん、
結構あるみたいな。で11月ぐらいからドトールっていうお店でホットタピオカっていうのを売ってて、ね、なんかあったかいタピオカを他のお店でも売ってるところがあったんですけど、でなんかみぞおさんが LINE で教えてくれたんですけど、その WhatsApp みたいなやつで教えてくれたんですけど、なんかインスタントタピオカがあるらしい。なんかこうタピオカっていうとすごい並んで待って買うっていうイメージがあったんですけど、普通にお家でお湯を入れるとタピオカが飲めるっていう商品が売られていたっていうことを聞いて、で私たちなんかロンドンに行った時中華街でタピオカ買って食べてたな、食べてたっていうか飲んでたなっていうのを思い出して飲んでましたよね。
なんかかゆこちゃんの友達がタピオカを買ったんだよね、最初に。タピオカはそのドリンクじゃなくって、タピオカを買ったんだよね。なんかね、すごい袋に、パッケージにすっごいたくさんタピオカが入ってて、それを自分たちでボイル、茹でて、茹でる、ボイルすること茹でるって言うんだけど、茹でて、で、飲んでたんだよね。
そうそうそう。それで、なんか私、途中から茹でるのが、めんどくさい
んだよね。なんか茹でる、そのボイルする時間がさ、すっごい長いんだよね確か、
うん、結構
20分くらいじゃなかったっけ、
15分とか
20ミニッツくらい茹でなきゃいけなくて、それが長いくって大変だねってなったんだよね、
う
ん、
そう。それで私はなんかこう日本から持ってきたこうお弁当箱っていうか、あったかいの保持できるっていうか、ずっとあったかく、まあ、保つことができるお弁当箱にお湯とタピオカを入れて、
ボイルドウォーターとタピオカを入れて、
入れてこう放置して、で、いい具合になったら、時間が経ったら出して飲んでたんですよ。その方がこうボイルしに行くとずっとこうキッチンにいないといけなかったんですけど、ま
あ、ファイヤー、火事が起きないようにさ、ちゃんと見てなきゃいけないもんね。
そう。だけど、それでやると、部屋でもできるから、やってたんですよね。みそさんもやってなかったですか？
多分、その方法私が言ったんだよね。
みそさんに言われて。
そう。私が、なんか、そうしてるよって言ったら、かゆこちゃんが、それいいですね、とか言って。多分やったのかな。
そう、私それで途中からお米を炊いてたんです。
そう。なんかお湯を入れて、米をそのまま放置。
そう。
それで炊けるの？
きました。
そう。
なんか私、キッチン、最初にいた部屋のキッチンは、炊飯器があったんですよ。ライスクッカーがあったんですけど、ムーブして別の部屋に行ったんですよ、
ね、引っ越したんだよね、
引っ越して別の部屋に行ったら、今度は新しいキッチンではそのライスクッカーがなくって、そしたら自分で鍋でこうポットで自分で茹でるんじゃない、なんか炊かないといけなくて、
お米はなんか炊くって言うんだよね。そうそう、お米をまあメイクライスっていうか、お米をその食べられるような状態にすることを、まあ、お米を炊くって言うんだよね、
それでキッチンでやるには自分でこうポッ鍋でやらないといけなくなっちゃって、それがまたタピオカと一緒でめんどいから、大変だから同じように
こうなんかめんどくさいってない、 can't be bothered to do something みたいなことをめんどくさいとかめんどいとかって言います、
そう。それでだから部屋でそのお弁当箱っていうか、そのスープを入れるジャーにお湯とお米を入れて炊いてたんです。
それでお米炊けるんだ。
それがびっくり。みそさんが帰った後とかから始め、7月ぐらいに始めて、
何分くらい放置するってのはなんか leave it alone っていうか、なんか leave something って感じかな。まあ、放置するっていうのはまあ leave かな。
私は1時間ぐらいこう放っておいたら一応食べれるようになって、あんまり美味しくないですよ。
すっごいこうユニークな方法だね。ユニークなウェイだね。
そう。
やば。それは知らなかった。
ね、まあそういうことしてました。なのでなんか、そのライスクッカーがない人は最悪そうやって作
れます。やめた方がいいよ。絶対おすすめしない。
美味しくはないです
。うん、やべ。
なんか、まあお腹壊しちゃうかも。
そうだよね。ストメ
クイクになっちゃうかもしれないので、まあやめた方がいいかもしれないんですけど、うん、で、そうそう、カップヌードルの話をしたかったんですよ。
そう、なんか私がタピオカ、インスタントタピオカがあるよってなって、じゃ、今日、で、それで、じゃそれならなんかインスタントラーメンについて話そうってなったんだよね。
うん、そう。で、私インスタントラーメンが好きで、で、一番好きなのは普通にカップヌードルが、
うん、一番もうオーソドックスっていうか一番ベーシックなカップラーメンって言われると、だいたいみんながイマジンするの、想像するのはカップヌードルだよね。
日清っていう会社が出してるカップヌードルが好きで、なんかシーフード味、
うん、
シーフードフレーバーのやつが一番好きなんですけど、うん、それがロンドンでは高かったので、
うん、
いつもお母さんにお願いして日本から大量に送ってもらって、
シッピングしてもらってたよね。そうそう、うん、
で食べてたんです。みずほさんはでもあんま好きじゃないんです。
あんまり好きじゃないかな、うん、私は普通 の、 あのお店とかで食べる、うん、あのラーメンが好きなんだけど、かゆこちゃんはなぜかインスタントラーメンの方が好きなんだよね。
そう、私普通のラーメン、なんかお店で食べるラーメンあんまり好きじゃなくて、うん、インスタントラーメンの方が好きなので、いつもインスタントラーメン食べてるんですけど。
で、あとかゆこちゃんなんかおすすめのさ食べ方があったよね。
そう、こうティップがあって、うん、あの食べた後にあのスープが残るじゃないですか、
うん、だいたいヌードルを食べた後にこうスープがね、
そうそう、カップヌードルを食べた後スープが残るので、
うん、
溶いた卵をこうビーテンエッグみたいな、うんうんうん、こう溶き卵をで生レアの普通の生の卵をそのスープと一緒に混ぜて、
うん、スープに入れるんだ。
そう、スープに入れるんです、うんうん、
アドして、卵エッグをアドして、
で電子レンジに入れるんですけど、
マイクロウェーブに入れるんだ、うん、だ
けどそのカップヌードルのカップにそのまま入れるときっと電子レンジで溶けちゃうので、うんうん、別のお皿に移して電子レンジに入れると茶碗蒸しになるんですよ。茶碗蒸しっていうのはスチームドエッグカスタードみたいな、なんかあの日本料理なんですけど、
うん、すごい美味しいよね。
美味しい、
うん、カップラーメンのスープと卵エッグを卵を別のお皿、別のディッシュに入れて電子でマイクロウェーブしてってことね。
そうそう、
何秒くらい。
でも結構短くて大丈夫だと思うんですけど、
1分くらい、うん、2分くらい。
でもちゃんと固まってから食べる、なんか日本の卵は生でも食べれるんですけど、外国の卵はあんまり生で
ローでは食べれない、生ローでは食べれないよね、うん、
なのであのちゃんと固まったぐらいまで、うんうん、1分か2分くらいかな多分、うん、ちょっとちゃんと調べてから食べてください、うん、
分かった。
すごい美味しいので。
へー。
で、あと最後に、横浜のみなとみらいっていう場所があるんですけど、そこにカップヌードルミュージアムっていうのがあって、で、そこは、いろんな種類のカップ、うん、インスタントラーメンも食べることができるし、そう、あと、
売ってるってこと？
いや、なんか食べる場所があるんですよ。
イートインスペースみたいな。
多分
カップヌードル。フードコートみたいなのがあるの？
多分インスタントラーメンなのかな、なんかヌードルが食べられる、
うん、
その場所があるし、
うん、
あとオリジナルのカップヌードルを作ることができるんですよ。
へー。
自分でこうカスタマイズしてカップヌードルを作れるので、こうぜひ行ってみてください。
なんかすごい有名だよね、うん、なんかすごくみなとみらいでカップヌードルミュージアムだっけ、
うん、
すごい有名なんだけど行ったことなくって、入場料エントランスフィーが多分かかるよね。だから行ったことなかったんだけど、すごい楽しそうだなって、
うん。外国人の人とかもたくさん来てるので。
ぜひぜひ、じゃあオリジナルカップヌードル作りたいね。
そうそ
う、うん、ね。はい。
行ってみてください。はい。
じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ここまで聞いてくださってありがとうございます。ありがとうございます。Twitter と メール、メッセージ送ってください。お待ちしています。
じゃあ、はい。Apple Podcast にぜひ、
レビューを。
ポジティブなレビューをしてください。
まあ、もちろんネガティブなのでも大丈夫です。うん、はい。じゃあ今日はこの辺で、
バイバーイ。ボキャブラリーリストを見ながら発音の練習をしましょう。ぴったり、ジャスト、おしゃれをする、 to dress up。おしゃれは我慢。 Being stylish requires endurance。 ちゃんと、 properly or carefully。 髪を巻く、 to curl one's hair。 褒める、To compliment。 対策をする、 To prepare for。 ワンピース、 Dress。 やらかす、 To mess up。食べやすい、 easy to eat。 高級な、 expensive。 その話は置いといて、 let's leave it aside for now。 KY、空気読めない。 Oblivious to the atmosphere in the room。 日本代表、 Players representing Japan。 ピンとくる、 Ring a bell。 予想する、To predict。 進化する、 To evolve。 多少、 Somewhat。 茹でる、 To boil。 お弁当箱、弁当ボックス。放置する、 To leave。 米を炊く、 To cook rice。 炊飯器、 A rice cooker。 鍋、A pot。 めんどい、 Can't be bothered。 最悪、最悪の場合、 In the worst case。 お腹を壊す、To get upset stomach。 インスタントラーメン、 Instant noodles。 大量に、 A lot。 生卵、 A raw egg。卵を溶く、 To beat eggs。 溶き卵、 beaten egg 茶碗蒸し steamed egg custard